半導体工業でも韓国銀行が金利を上げる理由。半導体輸出の好況は韓国経済の成長と企業利益にはプラスですが、同時に内需とサービス価格を刺激する可能性があります。韓国銀行の利上げ論理は、特定産業の好材料よりも物価安定、期待インフレ率、金融安定リスクを優先する点にあります。メモリ半導体価格の上昇は、韓国の輸出企業の売り値、利益、投資余力を高める景気の好材料です。輸出工業が賃金、投資、株価、税収、消費へと波及すれば、国内需要が拡大し、サービス価格が上昇する可能性があります。韓国銀行は景気刺激よりも物価安定と金融安定を優先し、政策金利を調整します。利上げは貸し出コストを高め、消費と投資のペースを鈍らせ、インフレ期待を低下させようとする政策手段です。メモリ価格の上昇は、輸出国である韓国には好材料ですが、内需物価には負担となり得るという点で、二重の効果を持ちます。要点まとめ、 AI サーバーとデータセンターへの投資が増えると、DRAM、HBM のようなメモリー半導体の需要が大きくなります。韓国はサムスン電子と SK ハイニックスのような大手メモリー企業を持つ輸出国であるため、メモリー価格の上昇は輸出額、企業設備投資、税収にプラスです。しかし、中央銀行の政策金利決定は、輸出にとっての好材料だけを見て行われるものではありません。韓国銀行は、物価安定と金融安定を重視します。半導体ブームが経済全般の所得と消費を押し上げ、需要インフレを生む可能性があると判断すれば、景気に好材料がある局面でも、政策金利を引き上げることがあります。この記事でいうメモリーパドックス、公式な経済学用語というより説明のための表現です。メモリー半導体価格の上昇が韓国にとっては輸出の好材料である一方、同時に国内の物価圧力として戻ってくる可能性があるという逆説を意味します。まず確認すべき点、金利決定は一つの産業だけでは説明できない。提示された事例は、韓国銀行が政策金利を 2.20% から 2.75% で 0.25% インと引き上げたという状況を前提にしています。実際の政策金利決定の背景を解釈する際には、次の要因を合わせてみる必要があります。消費者物価上昇率とコア物価の流れ、期待インフレ、家計債務と不動産などの金融安定リスク、ウォン相場と輸入物価、投資、消費など実体景気、米国フェデラルリザーブなど主要国の金融政策と金利差、雇用、賃金、サービス価格。したがって、半導体が好調だから金利を下げるべきだ、または半導体が好調だから必ず金利を上げるべきだ、のように単純化すると、実際の金融政策の論理を見落としやすくなります。半導体ブームが韓国経済にもたらすプラス効果、韓国はメモリー半導体の輸出比率が高い国です。 AI の学習推論サーバー、クラウドデータセンター、高性能 G 周辺の高帯域派メモリー需要が増えれば、メモリー市況が改善する可能性があります。半導体価格上昇の一般的な波及経路段階、経済的意味、韓国経済に現れ得る効果、メモリー価格上昇、同じ数量を売っても輸出単価が上昇、輸出額の増加、貿易収支改善の可能性、企業利益の増加、半導体企業の営業利改善、株価、投資心理、雇用期待の改善、設備投資の拡大、装置、研究開発投資の増加、装置素材、建設物流など関連産業の需要増加、税収増加の可能性、利益増加時に法人税などが増加する可能性、政府の財政余力改善の可能性、所得と資産効果、ボーナス、配当、株価期待の変化、消費増加の可能性。この流れだけを見ると、半導体ブームは明らかに景気にはプラスです。特に韓国のように、特定の製造業輸出が経済全体の心理に大きな影響を与える国では、 半導体サイクルが成長率見通しと金融市場に大きなシグナルとして作用し得ます。では、なぜ利上げ論が出てくるのか。核心は物価圧力です。政策金利は経済の温度を調節する代表的な手段です。景気が冷え込みすぎていれば、金利を下げて消費と投資を刺激し、景気が過熱して物価が上がるリスクが大きくなれば、金利を上げて需要を迫そうとします。半導体ブームが次のように広がれば、韓国銀行はインフレリスクをより大きく見る可能性があります。半導体企業の利益と投資が増えます。協力会社、装置メーカー、物流業者、地域経済へ需要が広がります。雇用と賃金への期待が改善します。株価上昇などの資産効果で消費心理が良くなります。外食、旅行、教育、住居関連サービスの需要が増えます。サービス価格と賃金がともに上がると、物価は簡単に下がりません。在価格はグローバルサプライチェーンの変化によって下落することがありますが、サービス物価は賃金と賃料、内需により敏感です。中央銀行が特にコア物価とサービス物価を見る理由がここにあります。需要インフレとは何か。需要インフレとは、人々が買いたい財やサービスの量が供給能力より早く増えるときに発生する物価上昇です。例えば半導体輸出が好調になり、所得と消費心理が改善すれば、外食類用文化、教育、住居サービスの需要が増える可能性があります。供給がすぐに増えなければ、事業者は価格を上げやすくなります。こうした価格上昇が賃上げ要求と再び結びつくと、物価が長く続く可能性があります。中央銀行が懸念するのは、単に特定品目の価格が一度上がった状況ではありません。より重要なのは、価格上昇が経済全般に広がり、人々が今後も物価が上がると信じるようになる状況です。メモリーパラドックスの意味、メモリー半導体価格の上昇は、韓国に二面的な影響を与える可能性があります。観点、メモリー価格上昇の意味、結果、輸出企業、販売単価の上昇、累計と利益増加の可能性、マクロ経済成長、輸出設備投資の改善、成長率の上振れ要因、政府財政、企業利益増加時に税収増加の可能性、財政余力改善の可能性、消費と内需、所得資産効果による支出増加、サービス物価圧力の可能性、金融政策、景気過熱と期待インフレへの懸念、利上げまたは引き締め維持の論理。このように韓国はメモリー半導体の輸入国ではなく主要輸出国であるため、価格上昇の一時効果はプラスです。しかしその利益が経済全般の需要を押し上げれば、物価負担が生じる可能性があります。これが説明用の表現としてのメモリーパラドックスです。利上げはどのように作用するのか。政策金利は韓国銀行が金融機関間の長短期資金市場の基準となるよう運用する政策金利です。政策金利が上がると、市場金利、預金金利、貸し金利、社債金利などに影響を与えます。利上げの無駄な波及経路作用の仕方、期待効果、借入コスト、住宅担保ローン、信用ローン、企業融資の利子負担増加、消費と速度鈍化、貯蓄誘引預金など安全資産の利回り上昇、即時消費より貯蓄が増加、資産価格、株式不動産評価に用いられる割利率上昇、過度な資産価格上昇の抑制、金利相場、為替市相場に影響、輸入物価圧力緩和の可能性、期待インフレ、中央銀行の物価安定への意示すシグナル、賃金価格決定の過熱緩和。つまり利上げは、経済を止める政策ではなく、お金が回る速度を劣らせて、物価上昇圧力を下げようとする政策です。半導体ブームでも利上げが可能な条件。韓国銀行が半導体ブーム局面で利上げを選択し得る代表的な条件は次の通りです。物価上昇率が目標水準より高い、 または再び高まるリスクが大きいとき、コア物価とサービス物価が粘着的に維持されるとき、半導体輸出ブームが内需消費と賃金上昇へ広がるとき、家計債務と不動産価格が再び不安定になるとき、ウォン安で輸入物価負担が大きくなるとき、期待インフレが安定しないとき、成長率が利上げに耐えられるほど堅調だと判断されるとき、反対に半導体ブームが一部大企業の利益改善にとどまり、消費と雇用が弱く、物価が急速に安定するなら、利上げの根拠は弱まる可能性があります。輸出ブームと内需物価を合わせて見るべき理由、半導体は韓国経済の重要な成長エンジンですが、すべての家計が同じ速度で好況を実感するわけではありません。半導体企業と協力会社には、好材料が素早く反映される可能性がありますが、自営業者や変動金利ローンを抱える家計には、利上げが負担となる可能性があります。したがって政策判断はバランスの問題です。金利をあまりに早く上げると、家計と中小企業の利子負担が大きくなり得ます。金利をあまりに遅く上げると、物価と債務がさらに不安定になり得ます。半導体ブームを過信すると、景気の二極化を見落とす可能性があります。物価だけを見て引き締めると、成長機会を弱める可能性があります。中央銀行はこのバランスを取るために、経済見通し、物価見通し、金融市場データを総合的に見ます。投資家が見るべきチェックリスト、半導体ブームと利上げは株式市場に同時に影響を与えます。半導体業種には利益改善期待がプラスですが、金利上昇はグロース株と高バリュエーション資産にとって負担となり得ます。投資家は次の指標を合わせて確認すると良いでしょう。ナギメニエンディ、HBM 価格の流れ、サムスン電子と SK ハイニックスの在庫、営業利益、設備投資計画、韓国の輸出額と半導体輸送化率、消費者物価とコア物価、韓国銀行の政策金利と金融政策方針盲言、ウォンドルタース市相場、家計向け融資の増加率と不動産価格、米国金利とドル高の有無、革新は半導体価格だけを見るのではなく、そのブームが韓国経済全体の物価と金利環境をどのように変えるのかを見ることです。結論、半導体ブームは韓国経済にとって良いニュースです。特に AI 時代のメモリー需要増加は、輸出、企業利益、設備投資、税収にプラスとなり得ます。しかし、韓国銀行の政策金利決定は、成長の好材料よりも、物価安定と金融安定に焦点を当てます。半導体ブームが消費、賃金、サービス価格の上昇につながり、インフレ圧力を高めると判断されれば、中央銀行は景気に好材料がある状況でも、金利を引き上げることがあります。まとめると、半導体ブームは韓国経済のアクセルであり、政策金利の引き上げは物価過熱を防ぐためのブレーキです。2つの現象は矛盾ではなく、同じ経済サイクルの中で同時に現れ得ます。